知りたいご近所さんの働き方、いろんな働き方知りたいご近所さんの働き方、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート。
こんにちは。世田谷の人たちのいろんな働き方をお伝えする番組、世田谷キャリアポート、世田キャリ、パーソナリティの勝木陽子です。今日のゲストは AX ファクトリー代表取締役と言っていいんでしょうか。はい、社長の松倉由紀さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。はい、松倉さんは AX ファクトリーというね、そういう会社を、これ下北沢、
はい、同期は下北沢にあります。
ちょっとね、松倉さんのプロフィールを今からご紹介したいと思います。松倉さんは長野県出身で、地元で就職したんですね。でも半年で転職で、ベネッセで赤ペン先生の研修採用、添削課題の制作をされていたんですが、その後ですね、転職先を決めずに退職。すごいですね。イギリスに行ってみたり、コーチングカウンセリングを学んでみたり、人材派遣会社の人事部にその後就職して、1年半で転職。すごい転職、コンサル会社でキャリア教育に出会うということです。で、2011年からフリーランスになり、2016年に法人化、そして2017年から通信制の大学でデザインを学んで、デザインの仕事もされているということなんですが、キャリア教育に出会ってフリーランスになるということは、教育関係のお仕事だということでしょうか。
はい、今の仕事ですね。
はい、今の仕事です。
肩書きとして自分で名乗ってるのは、キャリア教育コーディネーターと、キャリア、教育研修プランナーっていうふうに自称としては名乗ってます。
はい、キャリア教育コーディネーターと教育研修プランナー、どんなお仕事なんですか。
はい、キャリア教育コーディネーターの方はちょっと分かりやすいかなと思うんですけれども、簡単に言っちゃうと、学校と企業とか地域の間にいる人で、具体的にやってる活動としては、学校の中で行われているいろんなゲスト講師を呼ぶ授業のゲスト講師を一緒に探したりとか、あと、企業の方にゲスト講師として来てもらうって言っても、うん、教育プログラム持ってなかったりとか、授業できなかったりとかするので、そこで使う授業を作ったりとか、教材ワークシートみたいなものとか、スライド作ったりとかっていうところのお手伝いをしています。
はい、そしてそれが、コーディネートと、あと教育研修プランナーっていうのは、そっちのお仕事。
そうですね、キャリア教育コーディネーターの仕事の中でも、私が一番割と好きで得意でやってるのが、授業を作るとか教材を作るっていうところなので、うん、今やってるのはキャリア教育コーディネーターを育てるみたいな養成講座、大人向けの講座をやったりとか、あとは先生向けの、研修やったりとかっていうことで、子どもたちだけじゃなくて、いろんな対象にその教育研修を作るとか、そこを企画するみたいなところを主軸にしながらやってる感じです。
うん、はい、どうしてこういうお仕事をすることになったんでしょうか。
もともと実は教育には全く興味が、全くというか、そんなに熱い思いはなくてですね、もともと就職しようと思った時には、クリエイターになりたいっていうのは本気で思っていて、今もそこは変わってないんですけれども、でそれでたまたま入っ転職して入った会社がベネッセだったんですけれども、そこに入った時も実は制作の仕事をしたいって希望して入ってたんですが、配属されたのが赤ペン先生の採用研修をやるっていう仕事で、それもすごく面白くて、広告って、何か物を売るためにコミュニケーションを考える仕事だと思うんですけど、研修って誰か人がこうできるようになるとか、分かるようになるためにコミュニケーションを考えるって仕事だったので、すごく面白くて、でそこからちょっとそれをいろんな人にやってみたいなっていうことで転職をして入ったのが人材開発、人材派遣会社だったんですけども、ちょっとそこからキャリア教育に関わるきっかけになったのが、新人研修の受け入れ研修を担当していて、はい、
人事部ですからね。
そうですね、はい、人事部ですね、うん、人材開発課っていうところだったんですけど、要は新建ゼミ のお客様として、私がベネッセでお客様として相対していた中学生の子たちがちょうど大きくなって新入社員で入ってくるっていうタイミングで、ちょっとその新入社員を見てめっちゃびっくりしてしまいまして、めちゃめちゃこう言われたことは全部やる子たちだったんですけれども、ある日、今日は席自由に座っていいよって言ったら、めっちゃ元気のいい子がはいって手を挙げて、決めてくれないと困りますって言われたのがすごく衝撃で、
はい、発言は積極的なんですけどね、それね。
いや、そうか、言わないとできないかっていうところに衝撃で、その時に思ったのが、自分がその真剣ゼミの仕事をしていた時に、本当に自分の将来の同僚になる子たちを育てている、そこに関わっているんだって本当に言える仕事をしていたのかどうかっていうところを問った時に、あ、違うかもしれない、イエスって言えない自分がいたので、ちょっとこれからは何だろう、本当に将来の同僚に関わってるんだって思える仕事をしたいなって思ったのが、キャリア教育っていうキーワードに出会ったきっかけ。おそらく香月さんと出会ったのもちょうどその頃なんじゃないかな
って。そうですね、まあそこからキャリア教育っていうものに出会った。でももうちょっと違う方法もあったのに、キャリア教育って思われたのはなぜなんですか？
その時はキャリア教育っていう言葉自体も実は知らなくて、なんかこう教員免許がなくても、教員免許持ってないので、教職じゃなくても大人が教育に関わる方法ってなんだろうっていうのを調べてきたら、キャリア教育っていうところにたどり着いた、もしかしたらこれかもしれないなって思って、ちょっといろんなところに話聞きに行ったりとか、当時経済産業省がキャリア教育のプロジェクトを全国28地域でいろんなキャリア教育のプロジェクトをやるっていうのをやってて、それのまとめのなんかガイドブックみたいなのがちょうど出たタイミングだったので、経済産業省に問い合わせてそれを取り寄せ、そこに載っているいろんな事業者に採用ないですかってとりあえず聞いてみるみたいなことをやってたので、キャリア教育ちょっと本当に分かった状態で入ったかって言われると、なんとなくこうじゃないかっていう理解だけで飛び込んじゃったみたいなところはあります。
そこで自信がついてフリーランスになったという感じなんですか？
いや、その当時全然独立しようとかフリーランスにしようなんて全く思ってなくて、本当に全く思ってなくて、でも2011年にフリーランスになってるんですけど、その時はそれしか選択肢が ない状況に追い込まれたっていうところはあって、ちょっと裏側を話してしまうと、もきっかけになったのは東日本大震災ですね。2011年3月11日、でその当時勤めてた会社が、教育だけじゃなくて割とソーシャルビジネスの支援とかもすごくやってる会社だったので、東日本大震災をきっかけに一気に震災復興支援に舵を切るっていう判断を会社がしていて、で私それはちょっと仕事としてはそこはちょっとできないなって思って、被災地支援しない宣言っていうのをするに至るんですけど、でもう一方でその当時香月さんとも一緒に仕事してた時期だったんですけど、キャリア教育の基盤を作る協議会を作るっていう団体を作るみたいな動きが動いてたので、そこは放り出すわけにいかないなっていうのがあって、会社と大喧嘩した末に会社を辞めるっていう決断をするに至ったっていう状態でした。
そんなことがあったんですね。決してその会社の方たちが安易にっていうことではないとしても、やはり安易にその仕事として自分ができることをかってなると、そうではないっていうことですよね。
そうですね、その通りですね。
ですよね。なるほど。それでそのキャリア教育コーディネーターネットワーク協議会の方を作るためにフリーランスになられたという感じですね。
はい、ね、はい。
これフリーランスになってみて、やっぱりその気持ちというのはちょっと変わるものですか？
そうですね、良かったところと超大変だなって思ったところと両方なんですけど、超大変なのは全部自分でやらないといけないし、全部自分でにかかってくるから、自分が倒れたらおしまいだなって思うみたいなところは、すごい大変なことなんだなって思ったのと、良かったことというか、これ後から気がついたんですけど、私業務命令が聞けないタイプの人間なんだなっていうのが辞めてみてよく分かったっていうのがあって、
はい、
ずっと長く会社員をやってたので業務命令は聞けるんですって、 論理的に今どういう状況だから今自分がやらないのはやきゃいけないのは何でっていうところも理解ができるからやるんですけど、うん、心の底で納得してないとなると、例えば自分の下にいるメンバーとのコミュニケーションがものすごいきついものになるとかってことが分かって、うんうん、あ、やっぱ組織の論理が私にとっては鬼門だったんだなっていうのがよく分かったので、業務命令じゃなく自分の判断で物事が決められるっていうのは私にとってはこう精神衛生上もすごく良かったなって思うところですね。
その会社にやってらっしゃった頃は別に業務命令に対してそこまでその自分の中でえって思うことはなかったわけですよね。
いや、めっちゃありあって喧嘩もしてたんですけどでも飲み込まないといけないものはやっぱりあるじゃないですか。あの自分もこうそれなりの中堅になってくると会社の方針とか会社がどうあるべきかみたいなところを見据えながら自分の仕事を組み立てるっていうこともやるようになってくるので、うん、やっぱりなんか気がついてないところで縛られてるなっていうのは後から分かりました。
実際に今度はそのフリーになりそれがあの大きくなって法人化していく中でやはりやりたくないこととかでなんてこれはちょっと違うなって思うことが舞い込んでしまう。ただそれはやっぱりその会社の業績のためならやらなければならないんじゃないかっていうこともあるわけじゃないですか。そういう時はどうしてるんですか？
そうですね、法人化はしてるんですけどあんまりちょっと大きくするための法人化ではなかったっていうところもあるんですけど、基本的にあの引き受けちゃいけないだろうっていう仕事はお断りはしちゃうこともあります。
そういうふうにこう自分の会社を成長させていくというか組み立てていくためのコツってどんなものがあるんですか？
でもなんか自分が何を考えているのかとか何をやりたいみたいなことを外にちゃんと言うっていうのはすごい大事だなって思います、うん、あとなんかちっちゃい失敗はあの大損害だ大赤字にならない限りの例えばなんか10万円程度の赤字ぐらいとかだったらやってみちゃった方がいいなっていうのもあって、本当それ規模がちっちゃくて波及効果ないかもしれないけど、あの実際ちょっとあの何年かやってた勤労感謝の日 の小学生向けの仕事体験イベントとかも完全に持ち出しではやってるんですけど、なんかそれをやることでそこ一緒にやりたい人が集まってきたりとか、ちょっとしたプログラム開発の実験ができたりとかっていうこともあるので、なんかやってみちゃったらなんか分かってくれる人とかそこから見えてくる次の一手みたいなのがあるからいいなっていうのはやってみて思ってます。
自分のやりたいことをしっかりと表明するっていうことと、それを表明するためにはその大元として整理をしておかなければいけないっていう、その部分は大きいかもしれないですね。逆にこうちょっとモヤモヤしてるとか課題にだっていうことっていうのはどんなことでしょうか？
そうですね、まあちょっと一人で会社をやってて、で、あ、まあちょっと人を増やす予定も全然なく、あの組織の論理と同じで私も組織を持たないって思ってやってるので自分一人なんですけど、本当に全部自分でやらないといけないところですね。うん、あんまりなんかそもそもやっぱフリーランスになっちゃうと定年退職がなくなるっていうのもあるので、こう自分の今の年齢考えた時にいくつまで働けるかなとか、この年齢まで働くとしたらある程度健康じゃないとやばいよねみたいなこととか
ちなみに松倉さんっていくつぐらいまで働こうと思ってるの？
全然私なんか働けるんだったら全然いくつまででも働こうかなって思ってるんですけど、なんかそう基本的に引きこもり体質なので働いてないと人と会わないみたいなことが起きちゃうので、ちょっと仕事を持っておくことで世の中との接点は作らないといけないかなみたいなことはいつも思ってます。
それはすごいわかります。もうなんか出かけるところがなければ私多分半径1メートル以内から全く出ないで過ごせるかもしれないって
本当そう思います。そう、さっきあの勝木さんプロフィールで言ってくださったあの通信制のデザインの大学とかもそうですし、あと今年もちょっと学芸員の資格取り直そうって思って行ってるんですけど、あのやっぱりなんかだんだんこう年を重ねていくと仕事をしてても本当にあの取引先の責任者が自分より年下とかっていうことばっかりになってくるので ダメ出ししてもらえない、いや別にマゾなわけではないんですけど、自分がすごく偏ってたりとか視野が狭くなってることに気がつきにくくなるっていうのがあって、でやっぱりなんか全然関係ないデザインとか学芸員とかって学校行ってると全く違う観点からレポートが簡単にこう D 評価とか出てきたりとかするので、なんかやっぱりこう常に自分の仕事、自分が勝負できるフィールドじゃないところと何かしらちょっとずつ関わって違う視点がある状態作っていかないとどんどん狭くなっちゃうだろうなっていうのはちょっと怖いなって思いながらやってますね。
私のホットスポットのコーナーです。世田谷区内のおすすめのホットできる場所を紹介していただきます。松倉さんのホットスポットはどこでしょうか？
はい、下北沢にあるコワーキングスペースというかシェアオフィスなんですけれども、ルックアップオフィス、多分略称がルーポって言ってると思います。
かわいい名前。はい、下北沢というともうシェアオフィスすごいたくさんありますけれども、なんでおすすめなんでしょうか？
私ここ契約してるのがもう10年ぐらい経つんですけど、その当時は今みたいにそんなにたくさんシェアオフィスがなくて、うんうん、まずまだ本当に少ない駆け出しのところが何箇所かあるかなっていうぐらいだったんですけど、うん、まあなのでちょっと消去法で最初契約したっていうところはあったんですけど、まあ、紆余曲折あって閉鎖されるかもみたいな時期もありながら、今も私ちょっと契約し続けてるのは何でかっていうと、
うん、
なんか新しくできたところに行くと比べると、単なる場所貸しじゃなくて、なんか運営してる人も、契約してる、使ってる人も、みんなでいい場所にしてこうよみたいな雰囲気がすごくあって、はい、その分、本当、運営者の方たち大変だろうなと思うところはあるんですけれども、割となんか、そこの運営する人を借りてる人みたいな境目がなく関係性が作れるところがすごくいいなと思って、なのでちょっと今も登記を残しつつたまに行ってっていうような使い方をしてます。
世田キャリ
ー、今後はデザインのお仕事ももっともっとされていくというでしょうか？
はい、そうですね。大学に行ってみてできないっていうことも分かったんですけど、もう間違いなく好きな世界だなっていうことも分かったので、できるできないじゃなくてやろうっていうことは決めていて、なのでそうですね、一応目標としては売上の半分はデザインとか制作の仕事にするぞっていうのを一応公言して、デザインの仕事とかもしようかなと思ってます。今はチラシ作ったりとか、あとカードゲームを自分で企画してデザインして売ってっていうようなこともやってます。
はい、まさにですね、皆さんこのセタキャリの、この、ポッドキャストの表紙はちょっと違う方がデザインしてるんですけれども、ここに出てくださった方とか、私と会ってくださった方に、なんとステッカーを差し上げてるんですけれども、このステッカーのデザインは松倉さんがしてくれたんですよね。
やりましたね。
かなり無茶なことを言って、なんかうさぎを描いてくれとか、
頑張ってうさぎ描きましたね。
はい、ということでね、ぜひ皆さんデザインのお仕事もしてくれる、教育関係の、プランナーさんということなのでね、いろいろとチェックしていただければと思います。とてもね、楽しいお話聞かせていただいたんですが、先ほどね、キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会でしたっけ、そういったキャリア教育に関わるお仕事とかね、それからご自身もキャリアコンサルタントだっていうふうにお聞きしたんですけれども、はい、そういったことで今ね、キャリアに悩む人たちにもちょっとね、メッセージをいただきたいと思いますので、もう一回、次回こちらにご登場いただいて、そんなお話もしていただいてもよろしいでしょうか？
はい、承知いたしました。
はい、ということでね、今回はこれぐらいにしていきたいなと思います。松倉さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷キャリアポート、次回もお楽しみに。